今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第16章19節から31節です。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいとものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとがはるか彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかし、アブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今は、ここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わしてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、特に今日は筑波御言葉教会の兄弟姉妹たちと共に、礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。甲府大教会ではルカによる福音書の御言葉を聞いております。今日の箇所は前の箇所と深い関わりを持って記されている、そういう箇所です。ある金持ちがいたと始まりますが、14節も金に執着するファリサイ派の人々と始まっています。16節に律法と預言者はヨハネの時までであると言われていますが、今日の箇所29節にもモーセと預言者が出てまいります。いずれも旧約聖書を表しています。このように今日の箇所は前の箇所でのイエス様の教えを分かりやすく語り直された、そういう例え話であります。前の箇所をお聞きでない方もおられますので、はじめに簡単にまとめたいと思います。16章に入りまして、イエス様は弟子たちに向かって不正な管理人の例え話を語られます。そのまとめとして、あなた方は神と富とに仕えることはできない、また神様とお金の両方を愛することはできないと言われました。するとそれを聞いていた 金に執着するファリサイ派の人々、これは金を愛するファリサイ派の人々という言葉ですが、彼らがイエス様を嘲笑ったのであります。なぜならファリサイ派というのは、私たちこそが神様の律法を正しく守り、神様を一番愛し、神様に一番従っていると自らを誇る人たちでした。同時に神様がそんな彼らを祝福し、その現れとしてお金についても豊かにしてくださる、そう考えていたのです。まさに金に執着するファリサイ派の人々とは、金を愛し神様を愛していると考える人々であります。ですからイエス様が神様とお金の両方を愛することはできないと言われたので嘲笑ったのであります。そんな彼らにイエス様は、神様はあなた方が見せびらかす正しさではなく心を ご存知である、そして人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだと、神様の判断基準は人とは違うということを、そしてもう一つは、イエス様が来られた今、旧約聖書の時代から神の国の福音が告げ知らされる新しい時代、つまり新約聖書の時代が始まっているが、旧約時代に与えられた律法の基準はなくなることはないことをお教えになりました。そこで今日の箇所では、死んだ後の神の国の様子を描く例え話でもってその教えを伝えようとされているのです。そのお話に登場しますのは、ある金持ちとラザロ、そしてアブラハムです。まず金持ちの様子が語られます。19節に、いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。彼は与えられたお金、その後のアブラハムの言葉で言うなら、生きている間に良いものをもらっていたのですが、それを自分のために存分に用いていました。またアブラハムを父よと呼びかけていることから、ユダヤ人としての自覚を持ち、もちろん律法に忠実に生きていると自認していた人と思われます。まさに神様とお金の両方を愛する人ですね。その彼とは全く対照的な人物がラザロです。彼はこの金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた、このように描写されています。紫の衣に対して出来物で身を覆い、贅沢に遊び暮らすに対して貧しく食べるものにもこと書いて生きている。アブラハムもラザロは反対に悪いものをもらっていたと言われているように、非常に対照的な2人が、彼の邸宅の中と門前という外と、これまた対照的な場所に生きていた、これがこの話の設定であります。そんな彼らですが、やがて両人とも死にます。すると立場が逆転します。ラザロは天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれました。この宴席とは神の国のことですね。そしてアブラハムのすぐそばということは、最上席に、ここがあなたのために用意された席だよと連れてこられたのであります。逆に金持ちは立派な葬りを受けながらも黄泉に行きます。黄泉についての記述というのは聖書にそんなに多くはありませんが、今日の箇所から分かるのは、そこは永遠の豪華に苛まれてもだえ苦しみ続ける場所のようです。死んだ後 ラザロは神の国で宴席につき、金持ちは神の国の外の黄泉で苦しみ続けるという、生きている間とは全く逆転した場所に置かれているのであります。しかも、遥か彼方ですが、どちらからも見えるようですね。金持ちはアブラハムとラザロを見つけて大声で言います。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。生きている時は犬がラザロを舐めたのですが、死んだ後は少しでも楽になるようにラザロの指先の水で潤してほしいと金持ちは願います。しかしアブラハムは答えます。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。このように言われています。生きている時に悪いもの、具体的には貧しさや病などで苦しんでいる者には、死後、神様によって慰めが与えられるという神様の憐れみ深さがまず告げられます。そして逆に、生きている時に良いものを自分のものとして好き勝手に使っていた者には、死後、神様はすべてを取り上げられて、神の国から放り出される。そこは、ただ苦しみが待っているところであるという、この神様の厳粛な裁きが告げられています。そればかりか、死んだ後には、大きな淵という決定的な隔たりがあって、生きている間に何を与えられ、どう用いたかによって決定する事柄であることが教えられています。このように、死後神の国にいられるか、黄泉の豪華に焼かれるという神の裁きが具体的に描かれていることから、今日の箇所は大変有名な箇所となっています。そこで、彼らの違いは何だったのでしょうか。貧しい人は神の国に入れられ、金持ちは黄泉に行くということでしょうか。確かに、ルカによる福音書6章20節で、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものであるとイエス様は言われましたし、18章25節には、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとも言われています。しかし、今日の箇所からは、神はあなたたちの心をご存知であるというその前の箇所の15節、そしてさらにあなた方は神と富とに仕えることはできないという13節の言葉ですね。それの例え話ですので、そのことをから彼らの心についてご一緒に考えてみたいと思います。さて、その時ラザロの心について考えてみようとした時に、私はあることに気づきました。それはですね、ラザロの心について伺い知る言葉や態度は一つも記されていないということです。彼は何も語りません。また何もしてはいません。良い行いをしたとか、主に信頼したとか、神様を褒めたたえたということもありません。彼はただ存在しているだけです。しかしヒントはあります。それがラザロという名前です。聖書においてイエス様がそうであるように、名前はその人自身を表しています。そしてラザロという名は、 旧約聖書に出てきますエリエゼルを略した名前です。このエリエゼルというのは、例えば出エジプト記18章4節でモーセが息子の名前を、私の父の神は私の助け、ファラオの剣から私を救われたと言ってエリエゼルと名付けたとありますように、神様が助けてくれる人という意味の名前です。ですからこの名前から彼の心のことを思いますと、ただ神様に助けられて私は生きているという心、つまりお金もない、食べるものもない、人に見せる正しさもない、人に尊ばれるものは人生において何一つない、でも私は神様の助けによって生きていく、そういう心で生きてきた人であります。これがこのラザロという名前から示される彼の心ではないでしょうか。一方金持ちはどうでしょうか。お金もある、食べるものもこぼれ落ちるほどあり、見せびらかせるほどの正しさを誇り、人に尊ばれて生きてきました。そんな彼には神様に助けられて生きるという心は全くありません。神様から与えられた豊かさを自らが好き勝手して良いものとして無駄に生き、神様に助けられなくても私は立派に生きているという自尊心で満ちていました。その心に対して神様はすべてを取り上げられ、神の国から放り出されたのでした。その違いが死後の決定的な違いとなるのであります。話は後半に入りますが、そのことを知った金持ちはアブラハムにお願いします。父よ、ではお願いです、私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。死後変わらないのでしたら、せめて兄弟が自分と同じ過ちを犯さないようにラザロを使わして死後の裁きのことを伝えてほしいと願います。しかしアブラハムは言います。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。ここで黄泉と神の国は行き来できないと言われましたが、ここで死者のところから地上の人のところへ行くことはできないとは言われていません。しかし必要ない。なぜなら生きている人間にはもう十分に必要な手立てが打ってある。つまり彼らにはモーセと預言者、つまり旧約聖書がある、こういうのであります。最初に申しましたように、新約聖書の時代が始まっても旧約の時代に与えられた律法の基準がなくなることはないということがここで告げられています。しかし金持ちはなお懇願します。いいえ父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。彼は旧約聖書だけでは人は聞こうとしない。死者が生き返るという復活の奇跡が目の前に起こったなら彼らは信じて悔い改めるでしょうと言っているのです。ここに彼らの律法に対する本音が現れています。彼らは律法を守っていると言いながら自分の在り方に満足し、実はないがしろにしているのです。神様を愛することとお金を愛することを両立することはやはりできないということですね。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかであるとイエス様が言われたように、彼らは結局お金に親しんで神様の戒めと約束である聖書を軽んじているのでありました。これが金に執着するファリサイ派の真の姿なのです。そこでアブラハムは 最後にこう語ります。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろうと。神の言葉である聖書、彼らにとっては旧約聖書に聞き従わないものは、たとえ死者が生き返っても信じることはないという彼らの固くなさが疲れています。実際彼らはラザロをイエス様、彼らはもう一人のラザロ、このラザロというのはマルタとマリアの兄弟で、イエス様によって死からよみがえったラザロのことですが、そのラザロをイエス様と一緒に殺そうとします。そして御言葉を軽んじる彼らは結局イエス様を十字架につけるのであります。しかしイエス様は死者の中から復活されました。そして今日の箇所にあるように、ラザロに対する神様の深い憐れみと、金に執着する金持ちに対する神の義を最も表すイエス様の十字架と復活が、人を救って神の国に入ることができるただ一つの道として示されました。今は旧約聖書と新約聖書を通して、その道が私たちに差し出されています。生きている間にこの世の富にまみれた不信仰の人生を生きるのではなく、聖書を通してイエス様の福音を受け入れ、イエス様こそ私の助けという信仰に生き、そして死の先に用意された神の国に参りたい、そう心から願うのであります。祈りを捧げます。憐れみ深い主なる神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、あなたはこの世にあって貧しさと、また病の極みにあったラザロをあなたの御国に連れて行ってくださり、そして最善の場所に、最上の席にその席を用意されていることを御言葉を通して教えてくださり感謝いたします。一方、この世にあって全てを与えられ、そしてそれで満足していた金持ちには、黄泉に落とされ、そして地獄の炎で焼かれるという、そのような運命が与えられていることを教えてくださいました。私たちはこの世にあって生きているときに、またお金を用いて生きている私たちにとって、ついついお金に親しみ、かえってあなたから離れてしまうことの多いものであることも、そのような弱さを持つものであることを覚えます。しかしあなたは御言葉を通して、私たちが真実に求め、また真実に頼るべきお方は誰なのか、それがイエス様であるということを教えてくださり感謝いたします。どうぞイエス様こそ私の助けと心に刻み、信仰によって歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。またあらゆる誘惑から私たちを守り、ただ信仰のみによって生きる、そのように立て上げさせてください。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。